皆さんおかげいただきましてありがとうございます。本日は教祖140年池上金光大臣大祭、神有教会の大祭をお仕えさせていただきました。どうもありがとうございます。本日講師のご用を受けたまわりました、神有教会在籍の末永邦子と申します。どうぞ今日はよろしくお願いいたします。初めての講師ということで何をお話しさせていただこうかななんてこう思いながら、まあ、和子先生、純子先生にやっぱり思いを巡らせながら、まあ、一日一日ですねお伺いしながら、準備をさせていただく中で、やはり来年が布教30年ですので、その奇跡をちょっとたどらせていただきながら、私が関わったのが27年前になります。その前の7年も含めてちょっと、かいつまみながらですねお案内させていただきます。そもそも、純子先生が愛楽教会にご修行に入られたのが昭和51年のことでした。26歳でもう20歳過ぎ頃から少しずつお体の調子がだんだん崩れていかれて、もう仕事にもお勤めが通勤がもう本当にできなくなられるようになりまして、まあ、だんだんお教会の御用に少しずつ入られるようになって、満を持してというかもう初代親先生にお届けしたら明日から今のと言って、で9月からご修行に入られます。その2ヶ月後の11月にはもう大坪宗一郎初代親先生から愛楽教会のですね東京布教は純子さんというご神名をいただかれます。体はどんどん不自由になっていくのに、もうそういうご神名が下ったことはもちろん心の支えにはなられるんですけれども、まあもうどんどん自分はねどうなっていくかわからないという不安の中で、特にそのことに関しては何とも別にお届けなどはなされなかったそうです。で翌年学院に行かれ、またその翌年には和子先生が1年遅れで修行に入られまして、親子2人での生活というか修行生活に入られます。でこちら東京の方は、和子先生の弟さんが長くもうお寿司屋さんをされてまして、そちらはこう愛楽教会の首都圏の関係者が何かあると久保山さんと言います、久保山さんにご相談するような形になっておりまして、で昭和54年ちょっとなんていうか帳簿につけられないような、なんかお金ができたらしくて、初代親先生にちょっとどうしましょうかとお届けされたところが、東京で支部祭を したらどうかということになりまして、で一応声かけてですね集まって、確か、今の大奥様のご実家で1回目の支部祭はあったんですよね、はい、ということです。でそこからまあその時は初代親先生やもう大奥さ磯江奥様やこうなんていう取り巻きのご信者、そうそうたるご信者さんも東京にお見えになったそうです。でそれから昭和56年から教例会が久保山さんのお宅で開かれるようになって、隔月ぐらいでしょうか、大坪光明先生がもう日帰りでですね、当時日帰り大変だったと思いますけど日帰りで来てくださってたそうです。お取り次ぎをされて、そして皆さんで集まって、まあ、お酒を酌み交わしながらですね、みんななんていうか本当に楽しい教例会だったようです。そしてそういう流れの中で今度は千葉県の柏に在住しております末永邦明先生のお宅でも教例会が発足し、非常にこう熱を帯びてくるといいますか、もう教例会だけではまあ物足りないというか、愛楽の出社をぜひということで、昭和62年に愛楽教会の20年祭の時かな、確かお願いを立てられます。お届けされるわけですね、初代親先生にお届けをされます。そこからもう一生懸命な支部員の方々が、もう東京布教といったらもう和子先生、純子先生という もう具体的に誰というのを決まっている、もうあとはもう呼び寄せるだけのこう力をつけようということで一生懸命取り掛かられます。で、葛飾区23区の中で葛飾区に金光橋がないということが分かりまして、じゃあ葛飾区で探そうと、まあ、そこからそうですね62年から平成に時代は変わりまして、平成5年に具体的に物件を2件探されました。マンションと一戸建ての賃貸で布教ができるということで、そして平成5年と言いますとちょうど今から30年前の教祖110年の時でした。110年のちょうど10月にですね、まあ、愛楽教会に再三というか2度か3度くらいこの和子先生を通して初代親先生にお伺いをいかがでしょうかいかがでしょうかとお伺いを、まあ、国明先生石本さんが柏地区の教令会の方がもう熱願を持ってお届けをされました。そしたらあの初代親先生があの賃貸のその一戸建ての方に丸をつけられて、こちらを足がかりにしておかげを受けたら結構ですということで、具体的に動き出します。まあ、ここからがもう神風のようにですね、もうあの手続きも布教書の手続きもこれはおそらく国明先生が中心に進められたのでしょう。愛楽教会とやり取りをしながら、もう12月にはもう皆さんがもう家財道具も全部揃えてもうお迎えするだけというふうな状況を整えて、満を持して、翌年の1月、平成6年の1月22日に和子先生、純子先生が、東京葛飾の地に、お越しになります。今の教会よりも一回りちょっとぐらいちっちゃい賃貸のお家で今でもあの建ってますけどね、あの、まあ、そこで和子先生、純子先生の布教が開始されます。もうあの信者さんたちはそれまでも泊まりがけでお広間を守ってくださってるんですね。ですからもう、まあ、スムーズにというか、もちろん生活はお二人だけですので、例えば純子先生が車椅子に乗せることができずに落ちたら床にもう横たわったままで、まあ、誰かが来るまで待つというようなことも幾度か終わりになったようです。もう本当にあのちょっと筆舌に尽くしがたいようなところですけれども、まあ、それでもお二人の中にはですね、意気揚々としてやはり布教に出るというのが修行生の目標というか、まあ、まず目標であります。17年の修行を経て出れたというのはこう長いようですけれども、もっと多分長くかかってる修行生の先生もいらっしゃいますし、愛楽教会は本当にあの熟成させた上でこう出すというですね、親心のあの、まあ短い長いじゃないかもしれませんけれども、できるだけこう不安要素というかスムーズな成り行きがない限りは出さないというようなですね、あの本当に神様のご意志を伺いながら初代であり二代が御用に当たってくださってるんですね。私たち修行生のことを本当に思ってくださる親様です。で、2年後には教会布教所から教会になります。もうこれは本当に早い教会設立だったと思います。建物も今のところに物件を探してちょっと広くなって、そして開教式が使えられました。そしてそれから数年して教会誌なども信者さんたちがですね、あのお作りになって月刊で出されていました。愛楽教会におりました私どもも非常にそれは楽しみに読ませていただいておりました。もう本当に純子先生、和子先生はすごいねって、もう修行生のこうモデルケースというか憧れのようにみんな言っておりました。で、まあ本当にそういう華やかな部分だけもちろん私たちは見てたんですけれども、開教5年が使えられて、その頃、和子先生のご容体がちょっとご本人は元気に動き回られてるけど疲れやすくなられてたそうです。そしたらこう純子先生の往診に来てた先生が、まあ、ちょっとこう首の間を洋服着てらしたのか、何かこうあれって感じでちょっと見せてごらんって言って、であちょっと病院にかかった方がいいですよとおっしゃって、 信者さんのちょっとつてで病院かかられたら食道がんが見つかりまして、それが、7月のことです。平成13年の7月です。そして、ちょっと私たちの話もここで入ってまいります。7月、私と誠治先生が根高教の研究所といいまして、教学研究所という機関にその時所属しておりまして、いろんな分野の教団の歴史でありますとか、教祖様の書かれたものの解明とか、いろんなことを日々研究にあたっている部署がありまして、で私その前年に結婚して、私も根高の方でのんびりと過ごしておりました。で前年に結婚して、そして7月で私は解任して5ヶ月の時に、一本の電話が、古い築何年かわからないような教職者のですね、電話が鳴ってですね、取りましたら、お昼間でしたから私しかおりませんでしたので、もしもし勝彦だけどとおっしゃるんですね。私はもう勝彦は一人しか知りません。愛楽教会の我が師匠、大坪勝彦や先生でした。でも、もう勝彦と言われた瞬間、もう頭が真っ白になるわけですよ。直接電話がかかってくるなんて、もうとにかく はい、あ、国ちゃん、はいって、亀有教会の和子先生がね、がんになったからあんた行ってくれるねっておっしゃったんですね。でも、はい、わかりましたって、そう、あ、行ってくれるね、うん、そういうんじゃんねって言って、あんたち行くまでは他の先生はやっとくから、じゃあよろしくということでした。もう切った瞬間、もうですね、そうですね、もう一言で言うとですね、もう一番いいのはこう執行猶予がつかない懲役が下ったような正直なところですね。もう、ああ、来るものが来たというかですね、いや、来るものというか、来るとなんてもう、全く 1% ももちろん思ってません。私修行におりましたときに、純子先生、和子先生が愛楽に里帰りといいますか、1週間ほど年に2度ほど、1度か2度ほど来られる時がありまして、その時にお風呂にお入りになってないって聞いてましたので、それこそ勝彦屋先生のご長女の里子先生や、ちょっと力のあるそのいとこたの女の子とかに声をかけて、純子先生はお風呂に入れよう計画で、実際に何度か入れましたけど、一番最初の時も本当に甘かったと思いましたね。力が強ければどうにかなるって、お風呂場に連れていけばどうにかなるって、準備も万端にしてるから、なんかお風呂用の椅子もこっそり初代親先生の椅子を借りてきてですね、お風呂用のこっそりじゃないです、ちゃんとお許しを取って借りてですね、準備をしたんですけれども、椅子に座らせるどころじゃないんです、抱えてますけど、本当に筋肉がないってこういうことなんだって、流れていくっていうか、体がもう、そうですね、長い水袋、ぐにゃぐにゃする水袋をこう、なんかですから、もう最初は椅子に座らせようと思ったんですけど、バスタオルか何か敷いて、お風呂の広いお風呂ですか、床に寝そべってもらって、頭洗ったり体洗ったりして、それは変えてくられるたびにそれはさせていただこうと決めておりました。もう本当に和子先生大変だな、大変だねって、もうみんなで、またお手洗いも和子先生お疲れで、たまにこう、もうボロ布のようにこう寝ておられる時があるからですね、もうぐちゃぐちゃになって、もうだから純子先生お手洗い、愛楽に帰ってこられたら私たちしますよって言って、たまに夜寝る前ですとかお連れしたら、またそれも本当にこういうこと一人でされてるなんて、どんな生活されてるんだろうと、もう本当に信者さんたちが助けてくださってるとは聞きますけど、いろいろ本当に思いましたね。そして亀有教会は大体 大坪家、あの愛楽教会ご家族が誰か後継に行かれるというふうに私たち修行生は思っておりましたので、あのお嬢様たちが誰かね行かれるにしても大変だから、私は神有教会の修行生として置いてもらおうかしらとか、そんな夢みたいなこともそういうことは本当に考えてました。まあ、そういう形でちょっと関わりがありましたので、神有教会に来るということが、まあ、どういうことが待ち受けているかということが具体的にこう想像がついたもんですから、あの懲役刑がということですね。まあ、本当にもうただ親先生という方はですね、絶対にこう無理をおっしゃらない方なんですよ。あの私修行は短い7年くらいでしたけど、大坪家のそばでこう、昔はみんな台所が一緒でしたし、今も一緒なんでしょうか、昔は洗濯もですね、家族全員大坪家一緒で洗濯場の御用ですとか、こう大坪家の教職者の方で御用することが多くて、もうそのあり方をこうそばで見てますから、近くに行けば行くほど本当に神様のご一家だなと。ですからもうやっぱり断るってことはやっぱりないんですね。よくよくのことだ、これはよくよくのことがあってのご神明なんだという思いで受けさせていただきましたけど、なかなか本当にそこから、まあ、荷物もねやっと解いたばっかりぐらいですし、冬に来て夏になってそこからまた荷造りをするわけですけど、まあ、研究所の先生方にも、もうこういうちょっとね、あの辞め方はなかなか本当は難しいんだけれども、まあ、こういう事情ならということで政治先生もあの辞める手続きもして、まあ、あるお別れ会の時でした。政治先生の上司の方ですとか同僚というか同じ先生ご用意している先生方でお別れ会に私もまあ一緒に連れて行っていただいて、それはよく覚えてませんけど、帰りにですね、あの駐車場にトコトコお開きになって向かっていますと、後ろからトコトコと先生が近づいて見えて、あの国ちゃんなと喋りかけられたので、何かしらと思って、国ちゃんなというのはあの辺の方言です。あの備中って備前とかあの辺の方言ですけど、国ちゃんな、後継はな、下の世話やからなっておっしゃったんですね。なんてことない言葉ですよね、後継は下の世話。ただもうその言葉がですね、私の中にはもうなんていうんですか、もう雲を吹き飛ばすような、まあもう相当な祈りがこもった言葉だったと思うんです。もう一気にこうパーッと空が晴れるような思いになりまして、あの前途洋々じゃないですけれども、意気揚々ともうこれから大海原に出航するような気持ちにならせていただきました。で、そういう気持ちで、9月に亀有教会に入ります。そして、入りましたところがこう月刊誌亀有ですとか、まあ、ちょっとこう風の噂でね、こう亀有にお参りした哀楽の信者さんから聞く哀楽の亀有の様子とはだいぶ違ったんですね。先生方も非常にこう、もちろん私や政治先生とはそれほど関わりもありませんので、あの言うなら知らない夫婦がやってきてやっぱり困惑してらっしゃる。まあでもまあこれから一緒に住むんだからという気持ちでいましたけども、ある時お互い別々にですね、あの和子先生から、和子先生と純子先生から、あの神妙な顔でもここにずっといるとは思わないでほしいと、ここから布教に出る、あの誰か次のちゃんと決まった人が来るまで布教に出るような気持ちでね、あのそういうとにかく後継とは呼ばないから、後継とは思ってないからということでした。でもなんて言うんですか、面白いものでもこっちは腹が据わってますから、政治先生も同じこと言われたけども、政治先生も別に淡々としてる、私もああそうですか分かりましたと、まあ、結局やることはでも一緒ですからね、毎日もう始まってるわけですから生活は。ですからまあ 確かにこだわることないですよね、やることを毎日勤めさせていただきますということで、そしてその、そうですね、その月の例祭です、来てすぐの例祭の日なんですけど、お手洗いが詰まってるんですね。で、なんか詰まり気味だなとは思ってたんです、来てすぐ。ところが例祭やっぱりお参りがたくさんありますから、ちょっと致命的だわ、これこの状態っていう状況でして、で公務店さんを呼ぼうかなんて、ちょっと出入りの公務店さんがいたんですけれども、ちょっとなんかこう、いやそれはやめましょうということで、原因はまあ一生懸命トイレに手入れたりいろいろしましたけど、どうも気になってですね、外 の下水が全部集まる道っていうんですかね、こう薄いマスじゃなくてお吸いマスみたいなのが北側にありますので、その時まだもうお腹がなんか 9ヶ月ぐらいでこう大きかったんですけど、うんしょうんしょとこう北側に入ってきまして、石の蓋をですね、石の重たい蓋をこう開けますと、もうそこにもう お水がすれすれまであったんですよ。って言っても、まあ初めて見ましたので、普段がどういう状況かわからないので、でもきっとこれは変だよなと。で、玄関から今度もう一つ蓋があるお水の多分マスがあって、そこからおそらく通りの下水に流れていくんでしょう。それもまあ開けてみたところが、もうやっぱり同じ状況なんですね。ですから、こう通りまでこの高さだから、まあ、この辺から穴があってと思いながら、裏になんか棒はないかと思って、丈夫そうな長い棒を持ってきて、ひたすらこうなんかこう紙とかこうかき上げるような思いでですね、しながら、おそらく今亀有教会のこと、その時はまだ現状がちょっと分かってませんでしたけど、こういう状況なんだろうなと、先生たちが何かすごく引っかかりが終わりになる。だからといって今例えばそのお水に真水入れても水はきれいになりませんから、 とにかく詰まりを流そうと、いる間、いつまでじゃあいるかわからないけれども、入れる間はやるだけのことをやらせていただこうと、こう書きながらですね、そしたらあれ深いんですよ。びっくりしました。本当に子供がスポッと入るようなね、こんなになってるんだと思いまして、そしたらその上にですね、根っこが細い根っこがもううじゃうじゃ絡まったものがそこの方に出てきたんです。 ですからより引っかかりやすいわけですね。だからもうそこの根っこはもう政治先生に切ってもらって、もそれからしょっちゅう私たちお吸いのマスを覗く生活になったんですけど、なんか変ですね。でも、生えなくていいとこに根っこが生えちゃって、流さなきゃいけない、言うならこうお吸いがこう流れていない状況である。亀有教会、これから本当に何が起こるかわからないけれども、なんとかできることさせていただこうと、その成り行きでですね、また新たに決意をさせていただきました。で、おかげいただいて、出産も本当にそこはもう神様がですね、しっかりお守りくださって、子供のことはもう本当に神様がもう何もかも準備をしてくださって、一切心配いらないぞというようなことでした。ですからもうただただひたすらですね、先生たちが何をこだわっているのかも、じゃあ先生たちがそれが嫌ならそれじゃあやめましょうとか、形の上でちょっと続けてきたことをじゃあこれやめましょうと、じゃあこれもやめましょうと、徹底先生たちに寄り添うように心を砕きました。ですからその当時信者さんの中ではね、本当に非常に心を修行された方はいらっしゃいます。実際のところ本当に先生たちの顔を立てる、やっぱり非常にもう危ういようなね、ところを通らせていただきましたけれども、 子供をやっぱりそこで育てなければいけないので、できるだけ先生方には心を穏やかにしていただきたいっていう思いでした。でそれからですね、半年後の4月の五大祭のことですけども、次々にいろいろあるんですね。4月の五大祭で今度シロアリが出たんですね、ご神前の方で。まあ開業だからそれで6年ですから、まあシロアリっていうのはどこから来るのか分かりませんけど、ボロボロボロっと大祭のお片付けをしておりましたら出てきまして、まあ信者さんが殺虫剤買ってきてくださって、わーっとこうかけられてましたけど、でもその時ですね、本当哀楽に時代に、まあ、信者さんじゃないんですけど、ひょろっと信者さんの友達でなんかちょっと暇つぶしにひょろひょろちょろちょろ来る男の子がいて、その人がなんかその4月の大祭で来られてたんですね。で口数も少ないんですけど、まあ福岡で勤めてるけど支持者が埼玉にできたから来ましたという感じで、そしたらその人の会社がそのシロアリなどの部署もあるということで、まあその人がでも直々に後日ですね、下に入って状況をちゃんと見てくださるようなことがあって、本当にこう神様のご親切というか、私たちまだまだ本当に政治先生も教会での生活っていうのは初めてですからね、一般家庭で育っておりますので、ですけれどもそうやって何かにつけて神様がもうすぐ助けてくださるようなお送り合わせをいただいてきました。そして、まあ、虫つながりで言いますと、純子先生その頃非常に健康状態悪かったんですよ。健康身体障害者で健康状態悪いってなんか面白い話なんですけど、心臓がとにかく突然ブワーッとこう見て洋服がこう踊るぐらいドキドキなるんですね。ですから、まあ、私はちょっと最初のうちは先生方修行でしたけど、なるだけ薄味でも、ただもうお漬物に醤油をかけたがるんですよ。もうだからもうそれはダメって言ってですね、もうね、もうなるだけなるだけ本当に。しかしなんかその体にいいからって言ってサプリメントか何かじゃらじゃら毎晩毎朝飲まれるんですね。いやこれお供えがあったからって言って、も何も聞いてないんじゃないかなと思うんですけど、まあそれはやっぱり真面目な方ですからね、飲まれるんです。でもたまにそのお供えする、まあ、定期的に届くわけですよ、郵便で。お供えするっていう方も何度かお会いしました。まあチーズやらパンやら和子先生が好きなものを持ってきてくださる、まあ、非常に親切な人だなと思ってましたら、結局全部なんか引き落とされてたんですね、通帳を全部久保山聡子さんから引き継いで、政治先生が経理をもう担当しておりましたけど、どうもおかしいと思って、これは何だってことで、見事にまんまとなんていうか、まあ、お上手な方でしたからね、うん、まあ、だからすぐ契約を切りました。そしたらもう一切それから来られません。で、そして私たち来たばかりの頃、屋根を修理していると言ってですね、雨漏りをしたからって屋根を今修理中だと。で、その一人案内仲介のなんか親方らしき人が来てたんですけど、その人が来るたんびになんかここ修理したから1万円とかで、なんかそれもなんか和子先生的には信頼できる方から紹介していただいたからって言って、あなたたちもはいちゃんと挨拶して、はい、お見送りしてって感じなんですよ、真面目な人ですから。ところが結局それももう2年と経たないうちにまた雨が持ったんですよ。でそのなんかやってきてですね、いやこのうちはねもうねダメなんだよって言われたんですよ。もうですね、この神様の広前をここダメだとはどういうことだと思いまして、まあちょっと私より背が低い人ちょっと真正面に立ってですね、あんた大体修理はしたのかと、まあちょっと厳しめに問い詰めますと、してませんとおっしゃってですね、もう本当にこういうことが次々にあって、もうじゃあもう二度と来なくて結構ですということで、 きちっとしたところに頼んでですね、修理をしていただきましたけど、やっぱりこう、まあ、もちろんこう美味しい野菜とかね、安心なもの、安全なものには虫がまあついてますから、亀有協会もまあ魅力の宝庫ですから。ただもう、こういう人たちいるんだなって、まあ、実は本当にまだまだこういう、いわゆる詐欺のような話がいっぱいもあって、ギリギリのところで私たちここに来させてもらったんだなっていうことは、主人と、あまりその人を疑うっていうのはね、なんか嫌なことですけど、実際やっぱ神様を食い物にしたら、その方たちも絶対おかげいただかないと思うんですよね。ですから、あら、まあいいや、もう非常に厳しくその辺を応対しておりました。まあ、そういうふうなことが積み重なって、まあ、子供も大きくなってまいりますと、だんだんとなんて言ったって、やっぱり毎日一緒にご飯を食べて生活しているわけですから、なんとなく気心というかね、知れてきて、何よりうちの長女がもう非常に人見知りがものすごくて、うちの子が笑っただけで信者さんが喜ぶという、今日は笑ってくれましたって言っておかげいただきましたという感じで、ところが和子先生にだけはこう、なんていうか、こうボスのようにですね、してるんですね。和子先生がこう抱っこして、ちょっとなんで車じゃなくてベビーカーか、ベビーカーを出してって言って、でベビーカーに乗せてなんかどっか行くわけですよ。でなんか嬉しそうに帰ってくるんですね。もう今日も可愛いって言われたって。そしてなんかおそらくなんかハーゲンダッツかなんか二人で食べてるんですね。なんかそれがなんか何しろ和子先生はもうアイスが大好きで、でうちの娘もですね、まあ、うまうまと多分食べて帰ってくるでしょ。食べ過ぎてちょっとウエッと入ったらアイスの匂いがしたので、ああ食べてきたなっていうことがありました。でそうやって、まあ、いろんなものを蹴散らしながらも、なんとか先生たちがの、なんていうんですかね、お心が柔らかくなるようにという生活をしておりましたときに、和子先生が、ちょっと体調を崩されて、まあ、食道がんって言っても、もう当たり前に普通の食べ物を食べてくださるんですよ。私それは本当に助かりましたけど、もう本当にこんな子供の腕みたいなお芋とかね、お芋が大好きで、食道がんなのかなって、もう本当になんかすごい良くなってるんだねなんて言ってたんですね。ところがその私たちが来て2年目になる時の8月、6月頃からちょっと風邪が抜けないかなという、でお食もやっぱりちょっと細くなっていかれて、で8月の五大祭の後にやっぱりちょっと普通じゃないからと、近所のお医者さんにちょっと行こうって言って連れて行きましたら、もう即入院でしたね。レントゲンを見せていただいたんですけど、もう最初の時に、その2年前に発見された時よりも大きながんができてまして、もういわゆるこうなんて気道もちょっと押してるような状況で、ああだから苦しそうだったのかと。そしてもう親戚に連絡してくださいって言われたんですね。私たち32歳でも初めてそういう、しかも思ってなかったんですね。真っ白になって教会に戻って、まあ、ドア開けた瞬間の私の顔を見て、純子先生はもう全部もう分かったっておっしゃいました。そこから66日間のご修行の間に、それまでちょっと遠ざかってた方や遠方に行かれた方が帰せずしてこうお参りになるんですね。こう初代愛楽教会の初代 のお国替えの時もそうでしたけど、こう徳者っていうのはこう渦を巻いて亡くなっていくような気がするんですね。見ていてなんかいろんな人がこう渦に引き寄せられるようにして、もう入れ替わり立ち替わり近くの病院にお見舞いに行ってくださいました。 で最後和子先生10月の12日が純子先生お誕生日で、それから数日後に誠治先生が純子先生を連れてお見舞いに行ったら、誕生日だったって言ったらおめでとうと、もう薄い声で言ってくださって、純子先生もありがとうと、本当に親子喧嘩が有名な二人だったんですね。もう親子喧嘩を聞くのがもう嫌で嫌でしょうがなかったんですっていう人も実際私も何人もいるんですけど、そういう方々がありがとう、おめでとう、ありがとうというのが親子の会話の最後でした。そして、あれなんです、大祭に合わせるかのように10月23日にお国替えなさいまして、ちょうどその時大祭に今の親先生、慶喜三大教会長ですね、愛楽教会の三大教会長がまだ若先生の時代に、ちょうどその大祭に参拝予定で、もう東京に見えてまして、お見舞いに行ってくださいました。その時もう声を出すの本当にもう大変な状態の中で、純子お願いしますとお願いされたそうです。本当に最初聞いた時はなんか私たちは頼りにされてないんだわとか思ったんですけど、考えてみたらまだ2年も一緒に生活していない、しかも私たちまだね、まだ30いくつですからね、今30代の子見てもね、自分たちによく、自分たちがよくやったというよりも自分たちによく任されたなっていうふうね、大博打を打たれたとしかもう思えないんですね。本当にそうやって一生懸命親教会の若先生にお願いされて、なんていうんです、一つ一つちゃんとこうなんかちゃんとことを終えられながら、旅立たれたわけです。もう本当にこの時のことを思うと、その時和子先生が池田洋子さんのことが大好きだったんですね。で池田洋子さんがその時ご主人と一緒にフランスの方に行かれてたんですよ、赴任されてて。だからもう本当にそれが私はもう合わせる顔がないというか、なんかすごくあの時なんてことになったんです。それだけがすごく自分の中で面白いもんで、ご身内のこととかは全く考えなかったんですね。やっぱり身内よりもこう信者さんがやっぱり身内みたいな亀有教会なので、どんなふうに知らせたらよかろうかとか、もうあの人はこの人はって浮かぶのはご身内よりも信者さんでしたね。そしてそこから4人が今度は子供1人と、私たち2人と純子先生の生活になります。純子先生徹底しても純子先生が成り行きを見る私たちにとっては一番の柱でした。純子先生がいるから、純子先生がいるからこうと。ですから子供が、例えば大きくなっても公園に行っても、純子先生その当時お手洗いが近かったので2時間おきぐらいに行ったりもしてたので、行ったら1時間ぐらいで帰ってくる、1時間もいないですね。だからおかげいただいて外遊びがそれほど好きな子ではなかったので、それは助かったんですけど、なんというか気もそぞろな感じで子供と遊んでいたのは本当に申し訳なかったなと思いますし、その頃信者さんからもですね、もうちょっとちゃんと向かい合ってくださいみたいにちょっと指摘を受けることもありまして、もう信者さんありがたいですね。親以上にこの子供のことを皆さん思ってくださって、絵本を読んでくださったり遊んでくださったりも、だいぶいろんな信者さんがしてくださいました。そしてちょっとすいません、紙が出てきます。そしてそうですね、もう一人メンバーが増えるんですね。平成の18年に、 解任のおかげをいただきました。ところが そのですねもうその頃純子先生をそれこそちょうど教会長就任されたら翌年に教会長診療会というのがご本部で開かれて2泊3日、これは純子先生が参加するためだからと、その頃若かったですから私一人で純子先生連れて2泊3日 あのスケジュールに当たらせていただきました。また愛楽教会の講師の御用を純子先生に依頼が来て、それも私一人で一泊かなんかで行かせていただいて、ですから、まあ、子供と主人先生はね大変だったと思います。教会の留守も守らなければいけません。とにかく純子先生第一っていうのはそういうことも含めてですね、できるだけいろんなところにこの純子先生を、言うならこう愛楽のこう代表選手のような方をお連れして、もうお会いしただけでこうおかげをいただかれるはずだなんていう思いで一生懸命当たっておりましたけど、その頃に解任のおかげなんですよ。ただ言えなかったですね。純子先生も本当に上の子長女と本当に仲良くしておりましたし、やはり家族が、私たちに家族が増えることでまた孤独感を深められるんじゃないかとかですね、どうしてもやっぱり非常に寂しがり屋の方なので、しかもすごく家族愛に飢えてらっしゃるっていうか、まあ、お父様にもね記憶もないくらいですから、いくらねおじ様やいとこの方がいらしても、やっぱ根本的に本当に寂しがり屋の方でしたから、でずるずるとこれは絶対間違いないなって分かるんですけど どうしようもなくてですね、6ヶ月ぐらいまで来たんですね。その頃主人には言って、面白いまでそのなんかそういう何ですかね、こう いわゆる途中でどうじゃらっていうふうには思わないんですよ。じゃあもう早く行けばいいじゃないと思うんですけど、なんていうかもう頭がもうごちゃごちゃになって、で秋の例祭前にですね純子先生にお伝えしたら、ちょっとやっぱりはって感じでしたね。まあ思った通りのリアクションだったので、まあ、私はもう心の準備できてましたけど、でもよろしくお願いしますということで、まあ、しばらく本当にちょっと口数も少なくなられて、ただその時の例祭に行って初めて信者さんにお伝えしたんですね。そしたら信者さんがすっごく喜んでくださって、びっくりしたんですね。私たちことをこんなに信者さんたちは受け入れてくださってたんだと、今更かという感じかもしれないんですけど、やっぱり途中つなぎみたいな立場なのかななんていうことも思ってたので、本当にもう最近お太りになったと思ったらそうだったんですかなんていうことを見て、もう本当にあの瞬間にはカメアリにおらせていただいていいんだなと思いました。その時ちょっと私親しくしておりました幼稚園のお母さんママのパパが、だから幼稚園のと娘の同級生のお父さんが亡くなったり、また武丹南教会の宮崎香織先生、私の修行生の先輩なんですけどが、40代でお国替え、もう連日されて、私その時ちょうど急性腸炎で一泊だけ入院したんですよ。してる時にそのお国替えの方を主人が来て言って、最初本当この子ができた時はなんか狼狽して喜べなかったけれども、大変な命を預かったんだとですね、非常になんかだからもうその時のことはもう非常に刻み込まれました。もう今でもやっぱりその御霊様たちのことはもうずっとなんていうんですかね、もう守りの御霊様として大切にさせていただいております。そして翌年に、無事に、 長男が生まれまして、そうですね、妊娠中の心がけが悪いといけませんね。もう病院がかりです。長男は2ヶ月の時からもう何かと病院が酔いで、だから確かに胎教というかお腹の中にいる時に悪いことを思うなって教祖様がおっしゃってますけど、もうその通りという、ずっとそれできてます。今本当に元気ですけれども、それでもそうですね、神様は本当にいろんなことを彼を通しても教えてくださいます。生まれたら生まれたで名前も純子先生からいただいて、生まれたら生まれたでやっぱり可愛がってねくださいますよね。本当に一緒にこう何ですか、お布団に寝かせたらこう枕元に置いたりして、まあ動物みたいですけど、そうやってこうスキンシップじゃないですけれども、する中で、触れ合いがある中で、子どもたちは純ちゃん純ちゃんと、これは純子先生がもう決しておばあちゃんとかおばさんとは、また純子先生も嫌だと、もちろん親先生なんてとんでもないということで、純ちゃん純ちゃんと呼ぶようになっておりました。それからはもう5人体制の亀有教会として、純子先生が本当皆さんご承知の通り、最初の頃は本当に知らないというか、あんまり面識のない方がお参りされたら黙ってしまわれて、本当に人見知りなんですよ。だから愛楽の関係の人が来たらもう弾けるようになられるんですけど、なかなかこう最初のうちはそうでしたけど、だんだんとそうですね、ヒロトが生まれ、いや純子先生堂々と物言っていいんですよって、まあ、私たちも応援してる中でだんだんと変化していかれましたね。特にそうですね、おじさまである久保山稔さんが国替えされてからは、からちょっとなんていうかな、風格というかですね、が出てこられたように私は思っています。ただ久保山稔さんがちょうど今年10年でしたけども、お亡くなりになった頃から体調の上で、それまですごく上向きで安定してきてたんですけど、まあ、私が分かるところでのところでは微妙に変化がちょっと出てきてたんです。だからそうですね、ゆっくりゆっくりゆっくり、そうですね、老いというのか、もともと進行性の病気ではあられるんですね。ゆっくり何か進行しているものは感じておりました。まあ、これは私しか多分わからない部分のところなんですけども、でも本当にお国替えの、ね、前にはもうミシン、こうやって何ですか、こういう渦中コロナ禍という中にも、この3年ですかね、4年ですかね、中に縁が今までなかった方が次々にそういう純子先生を慕ってお参りになるようになって、そして愛楽に行ったこともないし、大坪先生たちにお会いしたこともない方々が、成り行きって素晴らしいですねとか、それこそ靴を揃えるっていう一つが信仰ということを聞いてもうびっくりしましたとか、具体的に純子先生のそういうご教導が、その漠然とではなくて具体的にこういうことを取り組んでみたらどうですかっていうご教導がもうだんだんと根付いていって、それを受け取った方々がもう本当に新鮮な思いで取り組んでくださるようになって、もう本当にこのちっちゃなちっちゃな亀有教会のようだけども、愛楽理念という私たち託されたものとしてのこうお披露目の御用ができていってる、もちろん純子先生を先頭としてできていっているということが誇らしくもありました。私は裏方でね、ちょろちょろ手足ですから、なるべく表に出ないようにと言いながら何の役にも別に立ってないんですけど、やはり純子先生が堂々と皆さんの前にお立ちになるということが、私と主人が和彦親先生から 託されたものだと思いましたので、そのお姿を見て本当に最初は大変なことを突きつけられたと思いましたけど、純子先生のおかげでこういうご用をいただけたということがもうありがたかったですし、この間皆さん団体参拝なさった方は教務総長のねお話いただかれたと思いますけども、ね、教祖様が209年前に生まれられてなかったら今の私はありませんと、で先ほど最終の先生が、ね、ご祭祀の中でも教祖様のいわゆる人生の節をおっしゃっ読み上げられの立て祀られましたけど、その節々一つ一つが七墓ですとか頼み始め受けられたからこそ、立教神殿を受けられたからこそ、その一つ一つが今の私たちにつながっているようにですね、本当に純子先生がもし例えばお父様が生きておられたら、またもし純子先生がもう普通に結婚なさってたら私はないんですよね。もうだからなんというかこう本当にあれだけの大修行を神様がまあどうして与えられただろうと、もうお国替えされた後は本当にどうしてここまでの修行をこの人が受けなきゃいけなかったんだろうと、もう本当に切ないような思いもしましたけど、ああもう私たちをこうやって、おそらく皆さんここにいらっしゃる方皆さんそうだと思います、私たちを助けるためにあの大修行があったんだ、和子先生、純子先生の、とたどればもちろん初代親先生ということになってきますけれども、私の実感としては和子先生、純子先生のご修行が今の自分につながっているのだとことを、今回本当改めて自分で亀有氏を見直したときに、心の底から思わせられることでした。本当にこう純子先生、和子先生にこう御霊社にずっと問いかけながら、こんな風でいいかななんて言うと、パシッパシッとこうお勇みっていうんですかね、やっぱちゃんと答えてくださるっていうのが、なんか私に力があるんじゃないですよ、やっぱり御霊様からしっかりお願いお祈りしてくださってるから、神様がこう語りかけてくださる。そしてまあ私お話なんてしたことないので、もうまあこれだけのね材料だけはしっかりありますけれども、なかなか皆さんにね全部伝えきれているか分かりませんけれども、まあ最後に今日こちら準備いたしまして教会の方に帰りましたら、ご結界にお初穂が置いてあったんです。あら誰かお参りに来られてると思って、で長男も荷物の積み込みなどはお手伝いしてくれてましたので、起きてるはずだけどな、誰々さん来られたと言うと気づかなかった、たまたまなんか2階でなんかヘッドホンがなんかしてたのか、ですからもうちょっと80過ぎの方がお参りどうもされたみたいで、申し訳ないことしたなと思って、どうしてその時君はいなかったんだという気持ちがもちろん湧いてきますけれどもね、本当になんて言うんですかね、六代様が今月今日私が信心させていただきますという、その時のなんか六代様のその今月今日っていうのがストーンと心に来まして、あ今ですねって、今月今日この信者さんに申し訳なかった、その改まりはもう私がさせていただければいいんですね、彼は彼でやっぱり彼の何かで、彼は彼で神様に何か教えていただけばいいんですね、ですからもう何もちょっと朝かバタバタしてましたので、食べてませんからご飯作ってご飯食べなさいって言って、そして神妙な顔でこう食べてましたけど本当に今月今日私が信心させていただきますっていう、なかなかこれ知ってはいたけど、なんか初めてストーンと降りてきて、六代様がこの間から祭典の後、亀有もともと祭典の後にお届けするつもりでしたけども、 の目を疑ったというか、ご結界に六代様がおられましたよね。私も六代様みたいだな、六代様と思って、ちょっともう本当になんかご結界になんか走り出しそうになりましたけど、もうこういう髪もまだね、おぐしもまだ乱れて、彩服を脱いで刻印に着替えてですからね、おそらくもうあの ご神前の最上のご神前の裏に教主控え室がありまして、おそらくそこでその身支度すぐ着替えて、おそらく歩いて行かれたと思うんですよ。こういう本当にこのご姿勢、本部広前の修行生としてのご姿勢を、あの私たち本当にありがたかったですね。あのもう頭が真っ白になるぐらい、もうありがたくて、もうなんかもう叫び出したような気持ちにもなりましたけど、その祈りを毎日亀有教会にもあのくださってます。もちろん六代様だけではね、その弟さんの清治先生や他の金光様方も全教のことを祈ってくださっている。そういう祈りを受けている私たちだからこそ、あの身教えをですね、本当にしっかり活用させていただかなければ、特にその教祖様の身教えをさらにこう噛み砕いてくださったのが、愛楽教会の初代であり、そして二代勝彦屋先生、あのまた三崎先生や三木三郎先生も、ご家族皆さんがですね、あのその本当にご家族が皆さん信心で生活しておられる。だからこそ私たち一人一人を助け、もう触れ合っただけでおかげいただくような世界がある。そういう方々とこう出会わせていただいたこう責任において、あの私たちもこれからも大事に御教えに取り組ませていただきますので、皆さんもどうぞあの特に五願五行ですね、基本的な日産長教新行新行家業の行、あの五願もありますけど、もうどうかあの宝の持ち腐れにはならないように、それぞれともどもにですね、あの磨き合いをこれからもさせていただきたいと思います。ちょっとあのまだたくさんエピソードはありますけど、まああの神保先生、和子先生にお礼を申し上げて、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。